おまわりさん、おおおおおまわりさん。
本社。
はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、タイガです。
タッキーです。
はい、第425回マンワグン始まります。
はい、よろしくお願いします。さあ、今回は、早速漫画を取り上げていきます。
行きましょう。我々マンワグンですから。
マンワグンでございます。はい、そうそうそう、今回取り上げる漫画は、古谷実先生の、はい、シガテラでございます。
なるほど、
はい。まあ、ちょっと簡単に最初、はい、漫画の紹介させていただきましょうかね、うん。まあ、こちら週刊ヤングマガジンで2003年33号から2005年27号まで連載されて、単行本が全6巻の作品でございます、
うん。まあ、古谷実といえばヤンマガよな。
あ、そうなんすか。
あ、そのイメージ強いな。
へえ、そうなんや。あん、ごめんなさい、稲中しかちょっと実は通ってなくて、
ね。まあまあ稲中もヤンマガやから
ね。ああ、そうなんや。だ、それも単行本でしか見てないから、こう、うん、あんまりこうどこの出版社かとかもあんまり意識なかったですね。
なんかヤンマガのイメージめっちゃ強いわ、この人。
へえ、うん。もうだからずっとヤンマガってことですか。
いやと思う、多分。
そうなんや、うん。で、まあ、一応この、まあ、テレビドラマ化もされていて、うん、これ結構最近ね、2023年の4月。
あ、ちょっと前、数年前や。
そうそうそう、ほんまに2年、3年前。
え、漫画は何年のやつって。
漫画が2003年。
え、20年越しの、
20年越しのドラマ化。
そうなんや。
もしているというところですね。なんか、うん、ドラマはね、ちょっともう探して見れなくて、
うん。あ、そうなんや。
もうなんか U-NEXT でしか見れないんですよ。
あ、
もともとはなんか TVer とかそういうところでもやってたんですけど、そう、なんかまあもし興味がある人は U-NEXT に契約するしかないというような状態です。一応ちなみにそのタイトルがね、ちょっと不思議というか、シガテラってあんま聞きなじみのないあれなんですけど、なんかこれ毒素の名前なんですよね。
うん、なんか魚の、ま
あ、あ、そうそうそう、
食中毒みたいな、
食中毒みたいな、そう、なんかそういう、まあ、なんかしびれとか、なんかそっち系のなんか毒になってるんですけど、うんうん、まあ、なんかこの漫画、まあ、これからちょっとお話しますけど、うんうん、まあ、まさになんかこう古谷実先生っぽい、うん、なんか毒のちょっといい感じの効いた物語というかね、なんかそのタイトルにはしっくりくるかなって感じですよね、うん。で、一応あらすじ紹介しますと、うん、いじめられっ子の高校生荻野雄介が、うん、まあ、地獄のような日常の中でバイクと恋愛を通じて成長していく物語と、
うん。
しかし今平穏だったはずの日常が少しずつ狂気と非日常に侵されていく、うん、いびつな青春と人間の業を描いたサスペンスラブコメディと。
すごい、なんかいろんなごちゃ混ぜやな、なんか。
で、こちらにあのジェミニの説明を今読んでみました。
G 詰め込んだなって感じやな。
詰め込んだなって感じでしょ。
G をなんか。
そうそう、うん。まあ、でもなんか一番ね、あのウィキのなんかあらすじも見たんですけど、うん、なんかまあ意外とこうジェミニのやつの方が面白いなと思って、ちょっと今回これをちょっと紹介しました。
なるほど、
はい。
まあ、ちなみに今回のシガテラは、うん、あの熊本のコウスケさんにいただいたやつです。
あ、そうかそうか、うん、ありがとうございます、コウスケさん。
まあ、なんか前何やったっけな、ブリーチカルタ、
うんうん、
コウスケさんが大阪来てやった時に、はい、なんかいりますみたいな感じで。
あ、そんな感じで
確か急にくれた。
急にくれた。
そうそうそう。
で、持ってきてはったってこと。
そうそう、別に俺が欲しいとか言ってたわけじゃなく、
あ、そうなんや、
いりますみたいな感じで、ああ、じゃあいただきますみたいな感じでもらったやつ。
いや、ありがとうございました、うん。僕逆に古谷先生のやつ、うん、まあ、もう一個僕が知ってるのは秘密で、
うんうん、
まあ、映画化もされてるじゃないですか、うん。であの映画も見たいなもんだからずっと実は見れてないやつで。
あ、そうなんや。
そう、だから今回ね、いただけてよかったです、
うんうん。このそう、結構な実写化されてるよな、この人。
あ、そうですね、確かにね、うんうん。
そうそう、いろいろ。
大河くんは古谷さんの作品って全部通ってる？
いや、全然全然。
あ、全然。
何やか稲中、
うん、
でその次の僕と一緒、
はい、
で昔ひろきとやってん。
あ、そうなんすか。
うん、一本これも実写、森田剛が殺人鬼役で実写映画化されてるやつ。
あ、あったあった、何やったっけあれ、
タイトル忘れた。あれもな、確か変なタイトルやったと思う。
うん、カタカナのやつでしょ。
そうそう、
あったあった。
たあれなんか深海生物の名前やったと思うねんな。
ヒメアノール
か。あ、そうそう、ヒメアノールや。そうそう、その3つは読んだことあって。
あ、
うん、
あ、
そんだけかなとは。
じゃあ今回、うん、大学も
そう初めて。
お、
いや厳密には初めてじゃないねんけど。
どういうこと？
昔喫茶店で途中まで読んだことあって。
あ、そうだったんですか。
20年近く前。
おお、だいぶ前やな。
うん、
じゃあもうちょうどだからこう連載されてる時ぐらいなんですかね、20年前って言ったら。
いや確かね、
もう終わってる、
全巻はあったと思う。俺が24、5歳の時やったと思う。
おーおーお
ー、そうやね。でなんかその時に喫茶店寄って、
はい、
おなんか古谷実の作品あると思って、うん、途中まで読んでたら、
はい、
なんかお先気になるなと思って、
おーお
ー、もう止まらんようにな
って、はいはいはいはい、
やけどなんかその時な、なんか俺お芝居か人形劇かなんかを見に行く予定やって。
ああ、なるほど、その前にちょっとゆったりしてる、ね、喫茶店
で。もう時間ないわってなってめっちゃダッシュで読んだけど全部読み切れへんかったっていう記憶がずっとある。
なるほど、ね、うん、じゃあ今回ようやく全部落ち着いて読めたと。
だからそれも俺しがてらっていうタイトルすらあんま覚えてなくて。
あ、ほんまにだからその場で手に取ったんや。そ
う、なんかバイク乗ってる主人公と女の子の話やったなぐらいしか、
うん、
もう急いで読みすぎて全く覚えてなくて
だいぶ抜けてますやんそれ。
そうそう、だこれ読んだ時に、うん、ああこれあの時の漫画やと思って。
あ、そこでリンクするんすか。
そうそうそう、
読み出してなんや。
そう、ああ、あん時に読んだやつ多分これやったと思う。
はあ、
そうやね。
へえ、面白いつながりですね。
そうやね。だからなある意味懐かしの
漫画ではあって。まあまあ確かにね。
そう。
まあ、でようやくちゃんと全部分かってと。
そうそうそう、全部読めた。
うん。
そうね。
いやなんか僕もなんかその大学の言う通り、うん、あの僕全く読み始めるまで何の前知識も入れずに読み始めたんですよ、
うんうん、
だどういう漫画かもわからないみたいな、
うんうん、
で今稲中だけ知ってるから、
はいはい、
なんかちょっとギャグ系かもしれへんなとかもう含めて、うんうん、だからもう止まらんくて、
うんうんうんうん、
一気に読みました。
そうな、6巻。ただ何か起きそうで何も起きへん漫画やったな。
そうそうそうそうそう。でもなんかそこが絶妙でしたよね。
変な漫画よなこれ、めっちゃ
もうなんかね、なんかムズムズずっとするんですよ、うん、読んでて。
まあそこもまあ狙いなんやろうけどな。
いや多分そうなんやと思いますよ。
これでなんか嫌な、なんかずっと
うん、
嫌なこと起きそうやん。
起きそう。そうなんですよ。めっちゃなんかもう、うん、ほんまいつ最悪なことが起こってもおかしくない状況が起こらずに続いてる、
う
ん
う
ん、
そうやん。振りめっちゃいっぱいあるのにな。
めっちゃいっぱいある。
わ、これもまたなんか起きそう、これも起きそうって、うん、全部あんま致命的なことにならんまま終わるの
よ。終わるね、
うん、
だからこれがだからこのな、まあ、主人公が荻野裕介っていう、うんね、うん、まあまあ、あのいじめられ子からおぎぼうみたいな呼ばれてましたけど、荻野、うん、くんからすると、
うん、
要は気づいてない部分も含めて、うん、なんか起きてない感じでこう進んでいくんですよね。一応
確かに。
でこれがその、うん、まあこの主人公のあのまあちょっと なんでなんか分かんないですけど、うん、主人公に好意を持ち出したバイクの教習所の美人な一個上の
南
雲さんや、うんっていう子はあのちゃんと嫌なことを起こってるんですよね、ちょっと、
うん、そうやねんな、
女性的にね、
うん、そうやね。
だそこら辺もなんか、まあ、結構絶妙な感じやなとは思いましたけどね、
うん、うんうんうん、そうやねんな。なんかこのしがてらっていう、まあ、タイトル、
はい、
まあ毒なわけやんか、うんうん、でこのまあ物語の内容と照らし合わせてみたら、まあ、2パターンなんか毒的なニュアンスというか
ほうほう
あるなと思って、まあこの主人公のおぎぼうにとって、
うん、
非日常的なことが起こるやんか、
はいはいはい、
だからおぎぼうにとっての毒が非日常、
うんはい
まあ、非日常がおぎぼうにとっての毒であるっていう見方と、
うんはい、
おぎぼう自体が、うん周りに対しての毒である
という
見方があって、
あ、はいはいはい、
まあ俺はこの後者の方が、
うん、
あの近
い
イメージでは
ある、はい、あまあ実際最後の方でね、
うん、
おぎぼうをいじめてた谷脇っていうやつが、うん、まさにそのセリフを言うとこがありましたよね、
うんうん、そうそう、まあ高木にもそう言われてたし、うん、お前と関係したやつみんな不幸になるみたいな、
うんうんうんうん、
なんか そこら辺のな、なんかあのオギボーって俺ほんまに今までの読んだ漫画史上、はい、一番嫌いな主人公だと思うめちゃくちゃムカつかんこいつ
そう、うん、僕あんまりでした。あ、そ
う、うん、いや、
なんかそんなにな
んかな、うん、あの鬱陶しいというかそらこなんかすぐに暴走するし、
暴走する暴走する、
思ったことバーって言うやん、うんうんうん、相手のことも考えて、はい、鬱陶しいやつやわこいつと思って
なるほど、
うん、でいじめられるのも分かるし、
うんうんうん、
別に表には出してなかったかもしれへんけど、
はい、
そういうやつやし、
そういうやつ
で嘘もつくやんこいつ、
嘘もつく
で別に見た目も良くないやろ、
うん、良くない、
ほんまに何も良くない主人公やと思うねん
そうそう、まあだから最初、うん、あの南雲さんになんて、うん、なんか一目惚れ的な感じになってるのか、うんうんうん、マジで理解できなかったですよね、う
ん、だから南雲さんにとっても絶対こいつって悪影響やし、
いや、そうそう、うん、めちゃ悪影響やったと思いますよ、
みんなにとってこいつ悪影響やね、うん、であのほんまに、まあ、一番最後の最後、
はい、
あのまあオチ的な部分を言うと、うん、結局南雲さんとは結ばれずに、
あ、そう、
他の人と一緒になってるやん
か、ね、あれもびっくりしたわ、
あれもなんかまた不幸な、うんなんかムカつくなと思ったしな、
いやちょっとね、うん、あれは思った、
うん、
いやなんかもう漫画の書き方も、うん、もう小先生絶妙で、
あ、そうそう、どっちかわからんみたいな入り方して
な、うん、ね、いやもうそのこのままいたらもう南雲さんとの子供の話なんやろうと思って読んでてページめくったら、うんうん、ちゃうぞみたいな、あれはほんまびっくりした、
いやそらそうやろって感じやね、うん、俺からしたらな、
そう、
うん、
そんなうまいこといくわけないと、
そうそう、でまた新しい女とも絶対うまくいかんと思うし、
あ、
うん、だからこいつ自身が毒な話やと俺は思う、
ああ、なるほどね、
うん、
まあ確かにそれはある、
うん、そう、だからなんかほんまに嫌やったわずっと読んでて
まあそう、なんだろう、僕ね、まあ、うん、そもそも僕その稲中を読んだ時に、うんうん、なんかこう個性的なキャラクター描く人やなというイメージがあって、うん、なんかそこが強くて、この人はあの主人公をこんなキャラで描く人なんやみたいなとかを勝手に思って、
はいはいはい、
なんか稲中だいぶ寄せて読んでたんですよ、うんうんうんうん、でなんかところどころもなんかこのオギボーのリアクションとかが、うん、なんかちょっとこうイナッチュを思わせるようなリアクションとか、まあ、
欲望とかその時の突発的な衝動に身を任せてるっていうのはイナッチュでもようおるキャラやったしな、
うん、まあ、なんかだそういうとこを普通にコミカルに笑いながら読んで見てたっていう感じだったんで、うんうんうん、まあその僕はまああんまりその毒感、うん、まあ物語全体通しては多分こいつを毒としてやってたんやろうなっていうのは思うんですけど、僕個人的にはあんまりその毒感を感じずに、うん、なんか面白い主人公と、
結構コメディ的な
感じで読んでました、僕は。
なるほどな、うん、いやでも普通になんか周りにおる人間の立場でオギボーと向き合ったら、うん
はい、
むっちゃムカつきそうだなっていや南雲さんなんでなんて思うしな、
南雲さんはでもマジで分からへん、
マジで意
味分からへん、なんでこいつやったんやろ、うん、ね、だから僕一番ちょっとあれはっきりしときたいのが、うん、斉藤くん途中でなんかバイク好きの、
はいはいはい、
なんかメガネのイケメン男子と仲良くなるじゃないですか、
途中で同級生になったやつな、
そうそうそうそう、うん、でまあその時にはもういじめもちょっと終わっていて、うんうんうん、でまあ、バイクつながりで仲良くなれそうみたいな思ってたら、うんまあ、一回このなんかダブルデートみたいなのやってね、はいはいはい、ツーリングして南雲さんも連れて行って、うん、ほんだら斉藤君が南雲さん好きになっちゃって、
はいはいはい、
であれも流れがよく分かんないんですけど、うん、なんで付き合ってるのに彼氏のおらんところで彼氏の友達とダブルデートで他のところで遊びに行くんだろうみたいな
あるんですけど、あれどういう流れやったかな、あれな、
あれまあ一応その田島さんっていう友達がいて、うん、
あ、田島さんがその男を
そうそうそう
と仲良くなりたかった、
なりたいからっていうので南雲さんも、うんまあ、付き合いで行って、うんうん、でいきなりその斉藤くんの家行ったら睡眠薬飲まされて、ね、眠らされて
うんうん、うん、
で斉藤くんのまた別 の,、うん、友人が、うんまあ、ちょっと悪いやつで、うんまあ、そいつが睡眠薬も用意したんやけど、うん、斉藤くんがおぎぼうを迎えに行くって部屋開けて、
うん
まあ、要は女の子2人寝てるところに一人きりにして、
うん、
あのもうなんかパンツ脱いでみたいなやってるじゃないですか、うんうんうんうん、あれは南雲さんは結局やられてしまったの。
いやそこら辺も多分思わせぶりな展開の一個やと思う、ね、
うん、もう最悪やんと思ったあれ、うん、
そうそういやなんかなんかその鬼坊も一回その自分のこといじめてた男の彼女と、
はいはい、うん、あったね関係がね、うん、
でなんかラブホで泊まるみたいな、
泊まって
でなんか向こうがまたがってきてみたいな、うんうん、なんかああいうのもさ、うん、なんかこの後子供できるとかいう展開やったりするのかなとか
勝手になんか想像させられた。そう
そう、南雲さんのパターンにしてもさ、うんうんうん、この後妊娠してもらうとか、
そ
うそう、
それも思った。
なんかめっちゃ嫌な想
像、嫌な想像した。そう、
でも何も
ない、何もないね。そう、何もないのよね。うん、そうそうそう、そう、勝手にこっちが嫌な想像させられて、うん、それで終わらせられるっていう、うん、そういうのがありましたね。
いっぱいあった。
いっぱいあった。うん、
そればっかりやったよな。
あったあった。うん、でもなんかそのまあもしかしたら、うん、なんかこのそういう想像が、うん、僕その特に10代20代の時って、うんうん、その恋愛特に下手くそな、うんうん、まあ、今も別に上手いわけじゃないけど、うん、特にこう経験もそんななかったし、うん、下手くそな時期やって、なんかリアルに似たようなこう、うん、想像を、うん、なんかプライベートでしたなみたいなのとかがあるんですよ僕。
その女の子と二人でどっか行って、うん、ホテルに泊まることになったらどうしようとか。
いや、そっちの想像じゃない。
え、ないないない。
彼女を心配しての想像。
ああ、そういうことね。う
ん、例えば、まあ、うん、僕のその昔お付き合いしてた人とかだったら、うん、まあ、俳優さん、女優さんをやってた人もいらっしゃるから、うん、そういう人とお付き合いしてた時は、うん、なんか濡れ場が今度あるみたいな言われた時とか、めちゃめちゃ心配になって、はい、
そのまま好き同士になったらどうしようかしらみたいな。
いや、なんかまあ、まあまあそれもあるんですけど、うんうん、それよりも彼女が騙されててそこでなんかそのひどい目に遭わないかなとか、な、いや、その濡れ場のシーンというて撮影の体で、うん、まんまと騙されてないかとか、なんかそういう想像をしたりとかはあったんですよ実際。だからなんかこの変にリアリティというか自分の中でつながって、うんうんうん、めっちゃその読みながら嫌な気持ちになりましたね、
うん、なるほど、
うん、
そうやねな、そこら辺のなんか嫌なことの積み重ね方がめちゃくちゃ上手やから。
いや、上手でしたよね、うん、ほんまに。
なんか匂わせ方というかな、
うんうん
うん
うん、だからなんかこれ韓国映画でバーニングっていう、うん、映画があるんですけど、
納屋を燃やすや、
あ、そうそうそう、村上春樹のね、うん、あれを原作の映画なんですけど、うん、あれを見た時と似たような感覚になりました。なんか
なんか狐も見たって言っとったな、あれ。
あれ狐さん僕が教えたのかな。
あ、そうそうそう、うん。俺は見たことないね。
あ、ほんまですか。うん、まあ、よかった、一回見てもらえたと思うんですけど、うん、なんかもうあれもまさにその主人公がめちゃめちゃこうなよなよしてて、うん、なんかこのやっちゃいけないモテない男のクソダサい行動みたいなのをめっちゃ辿っていくんですよ、うん、
あ、なるほどな、はいはいはい、
でもそれってなんかこう男が若い時にこう見え張ってやりがちな行動がまさにそれで、うんうん、見ててなんかキーッとするんですよ。
なんかまあその自分重ね合わせ恥ずかしいっていうのもあるし、
なんか悔しいとか、なんかいろんなそういう
歯がゆいとか、
そうそうそう、そういう感情をものすごいこうかきたてられる作品で、まあ、志賀寺の方がちょっと毒強いんですけど、
うんうん、
まあ、なんか感覚的には近い、うん、そういう作品かなという気はしますね、
うんうんうん、そうやな、うん、結構もう不幸になってる人も多いもんな実際。
まあ実際だってまず、まあ、その親友だった高井くんがまさにそうでしょ、うんうん、でまあ、彼女も言うたら不幸っちゃ不幸にも、うんうん、まあ、本人が気づいてないところもあるけど、うんうん、まあ、こっちから見てたら不幸になってますよね、
うん、まあ、言うた
ら
最後子供できてたけど、うん、あれも誰の子供なんていう。
あ、
でも
確かにな、ほんまっすね、
おじ坊の子供やけど、
うん、
おじ坊には知らせずに別れたとか。
なるほど、うん、でもその可能性はある、うん、そういう終わり方になってますもんね、
う
ん、
もう別れようって決めてて、うん、でも子供おるって発覚した、
うん、
でもこの人と夫婦にはなられへんから、
はいはいはい、
一人で育てようって決めたとか。
怖つら
、うん、
いや、南雲さんマジでこの作品の中で一番の被害者ちゃいます、
うん、あ、でも おじ坊さ最後の方、うん、まあ、新しい上司と付き合ってた
やんか。ああそうですね。
なんか妊婦さんをずっと見てる、
あ見て
描写あったよな。
ありましたありました。
あれは何、
え
あれ南雲さんに子供できてるって知ってるからってこと。
あそうか、そうやったっけ。
いやいやでもいやその描写はないねんけど、妊婦さんをずっと見てて、で上司があんた何見てんのみたいな、
うん、
あのあちゃわ、プライベートで上司と会うときに、なんか今日ちょっと妊婦さんのことずっと見てたでしょみたいなこと言われたけど、
これだそう、南雲さんが妊娠してるの知ってるんじゃない。
知ってんのか、なんかそれもそれでなんか、
いやそうだから知ってた上ででももう別の人と付き合ってるや
ん。そうか、だから南雲さんに思いがあるんやまだ。
あーこいつ、
こいつだから、
そうやな、
だから絶対振られてんて。
なるほど、
うん、
えじゃあ可能性としてこいつの子供の可能性あるじゃない
か。可能性もある。
うわ
ーそうやわ、
きつー、
そう絶対振られてるわ、
これ振られてますね、
うん、未練がましく妊婦見るってことは振られてる。
なるほどな、
うん、
はあ、うん、またちょっと気持ち悪いよ。
そうやな、うん、だからあのまた毒やんこれ。だって南雲、ね、さんのことまだ思ってんのに次の女と付き合ってる、
うん、
その女にとってお義母絶対毒やん。
まあそうっすよね、うん、もうその時点で毒ですよね。
この男マジで嫌いやわほんまに何も共感できへんし、応援したいとか全く思う。
共感はしないよ、
うん、
共感はしない、
全然応援したい気持ち
がね。なんかあの後半で、うん、物語後半で、うん、なんか元同級生が、うん、なんかの女の子がなんかかっちゃけ出して、
うん、
自分で映画映像作品作ってなんか、ま、山の中で
前衛アートみたいなやつ、
前衛アートみたいな映像撮る、うん、あれ大学依頼受けたらやりそうやなと思って僕勝手に想像しながら
でも1対1はきついわ。
1対1はきつい、
うん、もっとおったら
いいけど。あ確かにね、スタッフいっぱいいてね、
山奥で全裸になって、
うん
で
うん、
なんかあのペニバンみたいなのつけるのよな。
そうそうそうそう、おぎぼうがつけるね、そうそうペニバンみたいなのつけて、
で女の子も裸で追ってそこにダッシュで走ってきて挿入するみたいな、
うん、挿入してでまた過ぎ去っていってを何回も繰り返すっていう前衛アートの動画を撮ろうとしてほんだらあのね女監督の女の子が何かを忘れて撮りに行くって山を一人ぼっちになったら通報され
そう、原始人の格好でペニバンだけつけたおぎぼうが山奥に一人でおったらたまたま村人みたいなのが来たから急いで逃げるっていう、う
ん、あそこは笑った
そんな最悪な状況な、
そうなかなかないよ
いや俺はあれ1対1じゃ無理やわ。
無理、さすがの大学もういかへん、
いかないかいくらもっとな多感な20年ぐらい前やったとしても、うん、1対1は怖いな。
まあ山の中ってとこに怖いですよね。
怖いで、しかもそんなめっちゃ親しくない女の子やんか、
うんうんうん、
信用ちょっとできへんし、
できないですね。
見た目もめっちゃ変わってるし、
変わってるしね、
高校時代と、
うん、でそんなよう知らんのになんかそのペニバンとはいえなんか挿入する役をやらされるって怖いっすよね、
う
ん
う
ん、
そう怖い。そうやね、だからそのこれももう一個ムカつくのが、
うん、
おじぼうって主体性ないねん。
あ確かに確かに、
もう巻き込まれるばっかり、
うんうんうんうん、
でも言うことは一丁前なことばっかり言うやん。
そうですね、で結局だからその自分で巻き込まれてるのに、うん、まあ全部他者のせいにしてますしね。
そうそうそう、
うん、
ほんまクソ毒やほんまこんな嫌いな主人公俺今までおれへんわ。
そんなにか、だいぶ嫌な主人公やったんすね。
嫌な主人公やったわこいつ。
あ面白いな、
うん、
なんかこう自分がまあ読んでてそこまでの気持ちにはなってないから、うん、なんかあ そういう捉え方もあるんやなって面白いですわ、
う
ん、
そうやね。
結構谷脇っていうね、あの元々いじめてた子が、うん、まああのまあ退学、高校も退学して、うん、まあヤクザの道に行っちゃうじゃないですか、うん、でまあ、いろんなことあって両耳なくなるんですけど
いろんなことあったな
って両耳なくなるけど、うん、でその谷脇くんが この、まあ、要はいじめてて、うん、あのおぎぼうとかからしたら、うん、まあ、もうこいつのせいでむちゃくちゃに学校生活むちゃくちゃやみたいな思ってたのが、うん、谷巻くんからしたらおぎぼうに絡み始めたことで自分がどんどん不幸になってるって、うん、谷巻くんが思って言ってるっていうのもちょっと僕はびっくりして、うん、あ、なるほどなというのも思いましたけどね。
まあ谷脇も谷脇で誰が言うてんねんっていう感じはあんねんけどな。
ほんまにね、そう、自業自得やっていうのはめっちゃ強いんですけど、
でも谷脇にとったらそう思う
な、そうなんやってね。
あ、いや、だからこのおぎぼうの毒性は何なんやろなとは思うねんな、
うんうんうんうん、
なんかその主体性のなさがみんなを逆に調子づかして狂っていってもうてるのか。
なるほどね。
うん、
だ何でもかんでもなんかこの、まあ、その場に流され合わしながら、
うん、でそういうやつがおったらこっちもちょっと調子乗ってもうてるとかもあるし、それでなんか逆にこっちも狂わされてしまうとか、
うん、なるほどね、う
ん、なんか過剰に、まあ、谷脇のいじめとかも、
うんうん、
おぎぼうを見とったらなんかどんどん過剰になんか やりたくなってしまってとか、
うんうん、でもしかしたらあの谷脇はものすごいコミュニケーションが下手くそで、うん、ただ単に友達になろうとしただけやったとかもあるかもしれない、うん、最初は
そのパターンもある、
ね、
うん、
でもなんかもうああいう絡み方しかできなくて、
そうそうそうそう、谷脇に関してはそれあるな、
うんうん
うん、意外に、まあ、意外優しくはないねんけどなんか優しいんかなってって思わしたい描写はあったよ。
なんかありますよ、何個かありましたよね、
谷脇がおぎぼうに対してね、
うんうんうんうん、
なんか友情をちょっと持ってるような、
うんうん、あったあった、
まあ、ヤクザにな追いかけられた時もおぎぼう逃げろって、
うんうんうん、
逃がそうとした
そうですよ、ね、
セリフとかもあったし、
うんうんうん、
まあ、だからといって許されへんけどね不器用すぎるやろって感じ、
ほんまに不器用すぎる、うん、
で谷脇の彼女も谷脇のこと大事に思いすぎやしな。
いや、あれどうやったらそんなにあの思えるのって思いますよねあの男を、うん、
依存しすぎやからな。
そうこれな、何があってそんなになんか長いこと付き合えて思えるんやろうと思いますよね、うんうん、だから そこら辺がだからそのこのしがてらに登場する女性キャラの、うんうん、もう共通して不思議ですよね。
そう、全員結構そうよな。
そうですよね、
うん、なんか遠行してたブサイクな女とかもな。
あいつもあいつ急なんかパタッと出えへんようになったけどそう
そう、
あれ何
急に出てきて急に出てけへんようになったやろ
あと何もなかったっすね。あれなんかめっちゃ思わせそうな感じだった、ね、
あいつもなんか嫌な予感するな。
いや、めっちゃ嫌な予感してた。
だって最初同級生でバイクの、うん、おじ坊がバイクの免許取りに行ってるって知ってんのあいつだけやった
よ。そうそう、あの内緒にしてたんですよね。そうそう、家族も学校もね。
だからうわこれなんか谷脇とかに言ってなんか偉いことなるぞって思ったら、いやそうそうそうそう、何もなれへんの、
ね、言わへんしね
でも出てきもせえへんし
出てこい、なんやねあいつ。確かに僕も今話して思い出しましたやっと、
うん、あいつもな嵐のようなやつやったな。
ほんまにね、
一瞬パッと出てきて
確実に危ういやつでしたよ、
うん、
もう出てきた時も確実こいつなんかやらかすと思って読んでましたもん、うん、
遠行シーンもあったしな。
遠行シーンあった。
でなんかおぎぼうがチンコでかいみたいな噂あってな。
そうそうそうそう、
しゃぶらせなさいよみたいなこと言ってな
ただチンコ目的だけやったんすね。そうそうそう、あいつ
冗談冗談みたいなこと言ってどっか行ったけどなでもうそっから出てきてへんあいつ何やねん、
マジであいつ何やったんやろほんまやな、あいつすごいキャラやな。
そうやな、ああいうのもな。
いやだからそういう意味で面白い漫画ではありますけどね、う
ん、強烈なキャラクターは強烈なやつばっかりやったな、うん、変な女キャラは多かったな。
多かったですね、うん、だから南雲さんもまずまあその斉藤君の友人に侵されたのかどうなのかわからないけど、うん、なんかそれがあるし、
う
ん、でその後弁当屋でバイトした
店
長にも騙されて、うんうん、ちょっとね、まあ、まあもう本番まであと一歩ぐらいなんか分かんない
とか言うてたよな、うん、結構危ういとこまで行ったとか
いうのやってましたし、うん、でその後アパート一人暮らしし始めたら
なんかな、
要はから無職の
自殺願望のある
男に狙われるしね、
うん、そう狙われて ったんかどうかもよく
分からない、
そう見られたぐらいだけど実際あんま何もされてない
し、確かに、ね、そうそう何もしてないんですよ、
まあまあ一歩間違えばぐらいの感じやったけど、
うんうんうん、そういうね、あのまあまあ実際に南雲さんはもう危ない目にも遭ってるけど、うん、まあ、そういう未遂のところも含めると結構な頻度で危険が迫ってますよね、
うん、うんうん、確かにな、
うん、
そうや、まあまあでも、うん、変な作品ではあったな、
そうですね、うん、まあなんかその僕、まあ、ちょっとこの古谷さんの、うん、まあ、作品のまず秘密はちょっとやっぱ読みたいな、うん、でまあ、映画も見たいなって、うん、このよ漫画読んで改めて思いましたね、
あ、秘密は見たな、映画、
うん、あ、見ました、
うん、
大学の時はどうやったんですか。
でも大、いや俺じ、あの漫画の方は知らんねんけど、
はいはい、
だいぶなんか内容は変わってたみたい
な。そうなんですね、うん、あ、そうそう、確かね、あの時ちょうど震災とかと被ってたから、 そうそう、うん、そこの影響を結構受けてるんですよね、そうそう、映画は
結構廃墟の中での撮影とかやった
り
とかは結構あったな、
そうか、
うん、
そんな、まあちょっと漫画を読んだ方がいいかもしれないな、
う
ん、
まあまあでもあれはあれでそういう作品でまとまりのある作品にはなってるけどな、うんうんうん、
僕結構、まあ、改めてなんかこの、まあ、イナチューがまずそもそも好きやったから、
うんうんうん、
でまあ、あれもなんかだいぶ変な漫画ちゃ変じゃないですか、うん、ギャグ漫画ですけど、うん、まあまあ、あの毒も感じるし、
うん、
でそれが今回その志賀寺読んだ時に、まあ、この毒要素がこう強くなりつつも、うん、ちゃんとそのギャグの部分も、
うんうんうん、
あのこの先生ならではの感じで残ってるから、うん、なんかいいバランスで書かれる人だなって思ったので、うん、より興味持ちましたね、
まあ、稲中以降はもう全部シリアス寄りになってるからな、
あ、そうなんですね、
そうそう、あんなドギャグ漫画はもう書いてない、
あ、僕も稲中を学生時代に読んで、まあ、うん、爆笑しながら読んだ記憶がありますけど、うんうんうん、いまだにでもちょっと気持ち悪く、でもすごい鮮明に覚えてるのは、うん、あのイガグリ頭の子が体中にバター塗って、うん、野良犬に体中舐め回させるっていうシーンは
棚かな、
はあ、強烈すぎて、うん、ちょっと逆に引きましたね、うん、当時引いた、
そうやな、うん、あれとか俺小学校の時そろばん習っとってんけど、
はいはい、
そろばんに置いてあってん、
あ、そうなん、
小学校の時にあれ読んでて、うん、いやなんかすっごい濃い衝撃やったな、
ああ、
なんか大人の世界を呼んでるような、
はいはい、あ、でもその感覚はあった、あった、
うん、ほんまに小学校低学年とかやったし、なんなんこの作品
って、いや、なんなんやった、
うん、
あともう一個、あのなんかものすごいこの太った金持ちのおばはんが、
うん、
人間のおっさんを犬として飼ってるみたいな設定のやつがおったんですよ、覚えてない、
覚えてない、まあ覚えてないな、
でそのおばはんが、うん、あの毎晩このベッドで、
うん、
その私のあそこ舐めなさいみたいなんで、
うわ、
そのおっさんに指示してるんですけど、うん、そのおっさんがもうここ舐めたくない、
あった
舐めたないって、うん、訴えるシーンがもうあんなめっちゃ覚えてる、衝撃的だったんですよ、
あったうん、あったわそれ
いやだからほんま、あのすごい漫画やったと思います、 あれ
ほんまやな、
うん、
すごいなあれ、
いやそうそう、いやあれほんま僕子供の時に読んだ時ショックでしたもん、
確かに
こんなことがあるんか
今あんなん書かれへんかもな、
もうそうそう、もしかしたら書けないかもしれないですね、 あれ
あんなんな、
うん、
もう何年前、あんな30年40年近く前、
いやそうちゃいます、
あんなんな、
うんうん、
そうか、まあ、もう無理かもな、
ね、いやでもちょっと久しぶりに稲中も読み返したとはなりましたけどね、
うん、まあ結構もう古谷先生自体長いこともう漫画書いてないと思うね、う
ん、あ、そうなんすか、
そうそう、しばらく、
え、このえ志賀寺が最後
でわけじゃなくて、いやいや全然まだあったと思う、何やったな、ゲレクシスやったっけな、うん、が最後やったっけな、
うん、
あ、ゲレクシスも読んだことあるわ、そういえば、
あ、まずタイトルが知らないですわ、
これ2巻ぐらいのやつな、
うん、
これな、あのまあちょっと個人的な話やけど、あの、はい、三吉さん、
はいはいはい、
役者やってる、
うん、
に勧められたやつ、
あ、そうなんですね、あ、三吉さんも好きそうやな、
そう、三吉さん古谷実は好きやと
思うな、確かに確かに好きそう、あ、うん、あ、じゃあもうだいぶもう10年ぐらいは書いてないのかな、さ最後のやつを見ると、
ああそうか、そうなんや、うん、ゲレクシスもそんな前、
ゲレクシスっていうのがちょっとまだ見当たってないけど。
あ、ゲレクシスは古谷実の漫画、
うん、
出てけへんな。
出てこない。
あの ウィキには、
ウィキには出てこないですね。
いつのやつやこれ。全4巻、まあええか、
まあまあまあ、
うん、まあ、
後で調べましょう。
はい、
いやでもドラマもちょっと見てみたいんですけどね。なんかこの毒の感じがどういう風に映像化されてるんやろうなって。
いやでも俺この主人公のまくし立てて喋るようなんて、うん、実写にしたら寒なりそうな気すんねんな。
いや寒なると相当技術いる、演技でやろうと思ったら。
むずそうな気はするな。それ以外のキャラは結構まあ
まあね、
平熱な感じのテンション多いから、
うんうんうん、
あれやけど主人公はこれちょっと技術いるで。
いやだいぶ重いと思いますわ。
しかも高校生の役やから結構若い役者になるやん。
確かにね、
その若い子にこれできるかな。
あんま
期待できへんような気がするな。
まあそうかもしれないね。
あ、まあまあ見てみな分からんけどな、
うんうん、まあ、もし見る機会があったらちょっと僕は見てみようと思いますわ、
うんうんうん、はい、
はい、というところで、はい、じゃあ今回しがてら以上、
はいはい、
というところで
浩介さんありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
じゃあもろもろちょっと告知関連いきましょうか。
告知は言うていこうか俺が、うん、まずはコア軍の募集中です。うんうん、8月の9日締め切りかな。
9日締め切り、
そうそう、日曜日までが締め切りで、
はい、もう早いね。
そうやで、
毎年
ほんまに
すぐ気づいたらコア軍の時期ですね。
っていうことは、
そういうことは
年末やな。
いや違う、あその理論僕持ち出されるの初やわ。いつもあの聞いてるばっかしやから あんまピンときてなかったけど、 あるんやな、ちゃんと、
うん、夏来たら年末やから。この理論覚えといてな。
そうそう、ありがとうございました、う
ん、夏到来イコール年末やから、
うん、なんかあの、うん、改めてこう僕と喋ってる時に出てきた時に、うん、結構この戸惑うもんやなと思いました。
そう、もうこれ図式であるから。
図式、大学の中である、
うん、
図式が、
そう、夏到来イコール年末っていう、うん、
めっちゃシンプルやな。
式がそうそう、
あんシンプルすぎる想定式でしたね。
そうそう、プラスとかマイナスとか何もイコールだけ。
イコール、うん、いやいや、イコールはやりすぎよ。
すぐ覚えれる。夏到来イコール、
年末イコールか。イコールすぎ
た。みんな覚えとけよって、ね、これ簡単やからなって、ね、ま
あ、もうちょっとなんか掛け算しか先にあるや
つ、これさえ覚えとけば1点は稼げるからって言って。
どこで出るの。
そう、だから、コア軍が来ますんで、
はい、
まあ、怖い話もちろん募集してますし、うんうん、まあ、怖い、映画とか小説、
はい、
漫画、まあ、もちろん怖い話自体、
はいはい、
おすすめのものがあれば、うん、紹介してくれてもいいですし、
これだからあのフィクションでもいいし、うん、ノンフィクションでもいいんですね。
ま
あ、
何でもいいです。
何でもいい、
はい、自作でもいいです。
自作でもいい、
はい、何でもいいんで
楽しみ、
はい、募集しておりますので、はい、
皆さんにかかっております。
そうなんです、はい、もう僕らは弾打ち尽くしたんで。
、ね、はい、これだから逆にリスナーの皆さんから来なくなったらもうこの企画終わっちゃうからね。
終わっちゃうということです。もうほんまなさすぎて2年ぐらい前なんかうんこを漏らしたら下に紙引いてあったとかいう話とかしたからな。
した、うん、懐かしいね。
そうそう、なんかゲー吐いた時にうんこしゃ、しゃがんだ時にうんこ出て、
はいはいはい、
そしたら奇跡的に下に紙引いてあったっていう、
はい、怖くもなんともない
っていう話とかあるんでね、うん、まあ何でもありなんで、
はい、
はい、で、あとは、
ブリーチ、
ブリーチカルタの、
うん、
8月29日
29日です。
ブリーチカルタのイベント、
はい、
まあ、またね、募集のフォームとかは作るんですけど、うん、一応大阪市内でやる予定しておりますので、
ひとまずちょっと29日ぜひね皆さん、はい、開けていただける方は
そうですね、まあ、出場者と観覧者で、
う
ん、
はい、
募集すると思うんで、
うんうん、
はい、またちょっとお便りフォームでき次第また報告しますんで、
そうですね、まあ、ホームページ、ツイッターとか、うん、そういうところでもね、
でまた告知します。
はい、了解です。はい、これだから8月はあれですね、コア軍あり、ブリーチありで、
そうなんですよ。
いい夏のイベントの月ですね。
忙しいんすよ、うん、なかなかね。はい、
で最後が、
まあ、ちょっと今回軽く告知なんですけど、うん、マンワ軍 LINE スタンプできました。
おすごい、
はい、
まあ、できましたというか、はい、タイガ君とキツネさんが作ってくれたんですけどね。
そうですね、はい、
うん、
まあ、ちょっと細かい話はちょっと次回しっかりしようかな。
はいはいはい、
はい、なのでまあ一応多分ホームページとかにもリンク貼る予定ではいるので。おうおう、
なんかあれですか、うん、その LINE スタンプ僕よく分かってないけど、うん、まあ、その購入する画面みたいなのをシェアとかできるんですか。
あ、できるできる。
あ、
そうそう、なのでそれのリンクみたいなのをまたホームページに貼るとか、うんうんうん、各種 SNS に貼っとくとか。
お、いいですね、
まあ、すると思うんで。
分かりました、
はい、また皆さんね、
はい、どんなスタンプかちょっとぜひね楽しみに待ってくれたと思います。
ま、
は
い、買ってください。またね、
はい、
はい、
じゃあ以上ですかね、
はい、以上で、
はい、
はい、というわけで今回のお相手はタイガと
タッキーでした。
さようなら。